皆さんおはようございます。先日上越魚沼地域振興快速道路の建設現場八ヶ峠トンネルでガス爆発事故が発生し、残念なことに4人の方が犠牲になりました。まずは亡くなられた方のご冥福をお祈りいたします。この道路は魚沼地域と上越地域を結ぶ高規格道路で、東京から日本海への最短ルートとなり、湯沢町もこの途上にあります。湯沢町を含めた魚沼地域全体の悲願の道路でありますので、徹底的な事故の原因究明が待たれます。さて、日本では25年ぶりとなる金環日食が5月21日に観測され、大きな話題となりました。関東などでは完全な金環日食となりましたが、惜しくも湯沢町では欠け方がもう一つ足りず、太陽のリングを見ることはできませんでした。しかし晴天の下、太陽の9割くらいが欠ける部分日食をしっかり見ることができました。朝から空を見上げていた方も多かったのではないでしょうか。また翌日の22日には東京スカイツリーが開業したと報道がありました。日食にしろスカイツリーにしろ、多くの人が同じものを見るため、同じ時に空を見上げている光景は、とかく下を向いてばかりいるような世相の中で久しぶりに明るいものに感じました。状況がどうであれ、気持ちだけは前向きに上を見ていきたいものであります。事務局長、出席状況報告。
はい、議長。
事務局長。
はい、出席状況報告申し上げます。ただいまの出席議員は全員であります。以上です。
6月6日、ただいまの時刻は9時30分です。定速数に達しておりますので、これより平成24年第3回湯沢町議会定例会を開会いたします。直ちに本日の会議を開きます。議事日程及び委員会報告はお手元に配布の通りといたします。日程第1、会議録署名議員の報告を行います。会議規則第119条の規定により、8番今村貞一議員、9番佐藤森政議員を指名いたします。次に日程第2、会期の決定を議題といたします。議会運営委員長。
はい。
はい、半沢俊貞議会運営委員長。
おはようございます。6月の1日に議会運営委員会を開催をいたしました。協議した結果ご報告申し上げます。平成24年度第3回湯沢町議会定例会の会期は、6月の6日本日から6月13日までの6日間と決定いたしましたので、報告いたします。8日間だ、ごめん。失礼します。訂正します。8日間と決定いたしました。ので、報告をいたします。よろしくお願いします。
いいんだね。ご苦労様でした。お諮りいたします。ただいま議会運営委員長の報告のとおり、本定例会の会期は本日から6月13日までの8日間といたします。これに異議ございませんか。異議なしと認めます。したがって本会の会期は本日より8日間と決定をいたしました。日程第3、報告 A 第3号議会開務報告及び日程第4、報告 A 第4号議員派遣の件を議題といたします。本報告はお手元に配布の通りといたします。今村委員長。
8番今村です。今報告第3号の議会開幕報告の中で、委員会活動報告がお手元にこう配布されておりますが、一部訂正を お願いいたしたいと思います。委員会活動報告の総務文教常任委員会の閉会中の調査の案件で、最後の、日程後の灌漑視察についてというところの記述に誤りがありましたので訂正させていただきます。灌漑視察の今小中一貫教育に取り組んでいる、ここには群馬県前橋市と書いてしまいましたけれども、この群馬県前橋市ではなく栃木県宇都宮市ということで、皆さん訂正をお願いしたいと思います。よろしいでしょうか。栃木県宇都宮市ということに訂正をお願いいたします。以上、大変失礼しました。
ただいま、総務文教常任委員長のから訂正 がございました。訂正をお願いいたします。日程第5報告 B 第11号行政報告を議題といたします。提出者の報告を求めます。町長。町長。
では行政報告を申し述べさせていただきます。最初に観光関係の入り込み状況等を含めてでありますが、平成23年度の観光のお客様の入り込み状況によりますと、総数で393万5500人となり、平成22年度比では 105.42% で20万2400人の増加となりましたが、東日本大震災前の平成21年度の427万7100人と比較すると 92.01% で約8ポイント弱の減少となっております。これは平成23年度は東日本大震災直後の第二四半期の自粛ムードとサプライチェーン供給連鎖の寸断で日本全体の経済が低迷したことが当庁の入り込みにも大きく影響したことと、昨シーズンの初めのスキーのお客様の入り込みは順調に回復するかに見えたものの、1月からの豪雪報道の影響で2月のスキーのお客様の出足が鈍り、昨シーズンよりも減少してしまったことが主な原因であります。湯沢町の主要旅館ホテル等の外国人の宿泊状況は平成22年度は21,038 人でありましたが、平成23年度は東日本大震災による福島第一原子力発電所の事故により 15,890 人となり、平成22年度比で 75.53% と大幅な減少となりました。国別の宿泊者数ランキングでは第1位の台湾が 6,011 人、前年度比 88.02%、第2位の香港が1726人、前年度比で 36.61%、 第3位のイギリスが1274人、前年度比で 123.33%、 第4位の中国が1071人、前年度比 95.71%、 第5位の韓国が762人、前年度比 60.96% となり、昨年第4位であった韓国を中国が追い越し第4位となりました。原子力発電所の事故は来日外国人の観光のお客様の数や国別順位にも大きく影響することになりました。こんな中で中国のお客様の減少率は意外と少なく、10月以降の宿泊者数は V 字回復となりました。これは一昨年度来取り組んでおります中国へ誘客プロモーションの成果と考えております。目的地別の入り込みは次の通りであります。目的別の入り込み数は次の通りであります。スキーは23年度234万7500人、22年度209万9100人、増減数で24万8400人、前年度比で 111.83%、 温泉が 86万5600人、22年が91万6700人、5万1100人、94.43% の減、94.43%、 アルポの里が156,090人、22年度149,080人、7,010人増です。で、前年度比で 104.7% ということであります。行事ということで、159,500人、22年度167,300人、7,800人の減ということで 95.34% であります。その他で406,810人、22年度は40万920人、増減数で 5,890人、101.47% であります。トータルでは23年度が393万5,500人、22年度が373万3100人、増減数が20万2400人の増ということで、前年度比で 105.42% であります。次に夏場観光対策であります。今春のゴールデンウィークの高速道路の利用台数や主要旅館、ホテル等の宿泊状況は昨年を上回っておりました。また4月の主な観光施設の入り込み状況も平成23年度比で 168.84% となっており、平成22年度比でも 106.5% と増加をしております。しかし、今年度はいよいよ東日本大震災復興策として、東北地方に対し国や主要旅行エージェント等の本格的な観光振興支援策が実施されることとなります。また、東京スカイツリーの開業による新たな都市型観光の提案や、九州新幹線開通等による新しい観光の提案、さらには隣接競合観光地域との熾烈な誘客戦競争が始まっていることから、当庁といたしましても観光プロモーションの強化を図ってまいります。今年の夏は新たな話題提供として、県の平成23年度補助事業であります、雪を利活用した観光支援事業の支援を受けて、夏のイベントまで雪を保存しております。この雪を利用して、フジロックフェスティバルとガーラ、冬季営業時に湯沢スキー伝来100周年に向け、冬季からの PR イベントとしてサマースノーフェスティバルを実施いたします。また、夏の一大イベントであるフジロックフェスティバルや街で実施をしている初秋の越後湯沢コスモスハーフマラソンのほか、旬の話題や周年事業等の情報提供を行うことにより、ノンペイドパブリシティを活用しながら一般のマスコミによる行事広告等を組み合わせた観光プロモーションを展開してまいります。さらに、湯沢町では、平成23年度に観光庁から訪日外国人旅行者受け入れ準備にかかる地方拠点に選定されたことから、雪国観光圏を事業主体として、訪日外国人旅行者受け入れ環境整備事業の一つである戦略拠点、地方拠点事業の申請を行い、国別、言語別の広域観光ガイドブックや湯沢駅周辺のマップを作成し、外国人の旅行のお客様の受け入れ体制整備を行う予定であります。また、Wi-Fi 無線 LAN を利用したフリースポットからの情報提供の推進を図るため、街中の無線 LAN の電波状況の調査とフリースポットマップを作成し、無線 LAN の利用促進と環境整備を図ってまいります。次に認知症支援事業であります。3月21日に湯沢町公民館におきまして、認知症支援まちづくりフォーラムが開催され、町民を含め39名の参加がありました。参加した方は、これまで地域支援として自分でやってみたいこと、できることなどを検討してきた方々で、フォーラムの中では参加者の代表から、子どもから老人までの様々な人が集まるきっかけづくりや、場の提供を行い、笑顔や人とのつながりを作るアクション農園クラブや、心の声に耳を傾ける、慶長の 個活動、各町内に誰もが参加できるお茶飲み広場の設置などの具体的なプランと仲間づくりについて発表がありました。また、アドバイザーの認知症介護研究所、研修東京センターの永田久美子先生からプランに対し今後の取り組みについて応援メッセージをいただきました。アクション農園クラブについては5月16日にプランを企画したメンバーや趣旨に賛同した方々が集まり、町民からご厚意でお借りした畑で野菜の苗が植えられました。他のプランを含め、これからの事業展開を期待をしているところであります。湯沢町ファミリー健康プランでありますが、今年は湯沢町の健康づくりの柱である湯沢町ファミリー健康プランの次期計画の策定年であります。現在、基礎調査として町民に健康についての実態調査を4月末から実施しております。調査対象者に小学校6年生、12歳から10歳、18歳まで、19歳から64歳まで、65歳以上の2500人弱の方に調査票を送付したところであります。今後は回収、分析、検討の後、次期計画の方向性や重点項目を決定した次期ファミリー健康プランを策定していきます。次に国民健康保険税でありますが、今年度の国民健康保険税については、財源不足から税率を上げる方向で検討してきましたが、平成23年度決算で医療費の減と国庫支出金の増などにより、繰越金が見込みを超えたことと、現在の社会、経済状況から昨年に引き続き税率を据え置いて国保財政を維持する方針を固めました。医療費の伸びなど不安定要素があるため国保財政の厳しい状況は変わりませんが、皆保険制度の趣旨を踏まえ対応してまいります。次に緊急情報伝達であります。町は災害発生時の情報伝達手段といたしまして、NTT ドコモのイリアメールサービスを導入してまいりましたが、その後、EU 及びソフトバンクでも同サービスを開始したことから、その利用方法についても広報ユーザー及び町内会長連絡会議で周知をいたしました。今後は J アラートからドコモだけではなく、EU 及びソフトバンクに対しましてもイリアメールを直接送信できるよう、設備の整備を行ってまいります。次に、現有小学校の再利用であります。町民の皆様方には5月27日の広報ユーザーを通して、現小学校や保育園の再利用に関する意見や、利用希望の有無等について情報提供をお願いするとともに、同日、町のホームページにも掲載をいたしました。今後、利用方法等の意見があれば、広報ユーザーを通じて報告するとともに、利用希望等があれば、皆様方とその是非等について協議をさせていただきます。次に、リゾートマンションへの情報提供であります。リゾートマンション所有者への情報提供につきましては、主に広報ユーザー新聞折り込み、町内会の回覧板等により行ってまいりましたが、町内会の未加入のリゾートマンションも多く、結果といたしまして、町からの情報が伝わりにくい状況がありましたので、5月から町から各リゾートマンションの受付に、広報ユーザーは議会代理、伊沢病院代理、平成24年度予算概要、祭りやイベント情報等を直接提供することにいたしました。次に、土砂災害復旧工事であります。3月25日に湯沢高原ボブスレーコース最終地点で土砂崩れ、長さ約25メートル、幅約5メーターから10メートルが発生したことにより、サマーボブスレーの営業を中止をしております。この応急工事費といたしまして、5月14日に1000万円を先決させていただき、巨大岩石の固定、周辺転石の落下防止、合わせてサマーボブスレーの上部に布団かごを設置するための工事を発注いたしました。次に、湯沢町融雪災害警戒本部の解散であります。3月6日に湯沢町豪雪対策本部を湯沢町融雪災害 警戒本部に切り替えてスキー場等へ注意喚起を行ってまいりましたが、この湯沢町融雪災害警戒本部を5月7日に解散いたしました。次に主要公共事業等でありますが、主要な公共事業の5月末現在の状況につきましては、平成23年度より繰り越した大源田川をはじめとする河川等の災害復旧工事に着手するとともに、消雪施設の発注など、前年度からの繰り越し工事の施工を開始いたしました。今年度事業につきましては、社会資本整備総合交付金が湯沢町から国に要望した額に対し、配分額が少なくなっていますが、新潟県に今まで補助事業に対する実施説明を終了し、早期発注に向けて作業中であります。また、中央公園のレジャープール、屋外スライダー階段改修工事につきましては、シーズンに間に合わせるように発注いたしました。維持管理関係の修繕工事については随時発注してまいります。三つまた道の駅につきましては6月11日に事業説明会を行い、建築確認申請の手続きを終了後、建築本体工事を発注する予定であります。三つまたの下水道につきましては昨年度から県と協議を重ねてきましたが、県から公共下水道で整備を進めることが示されましたので、早急に事業化するよう手続きを進めているところであります。今年度の主な事業は、処理場の基本設計及び実施設計を予定をしております。次に、住宅リフォームの受付件数につきましては、5月末現在20件で、総事業費3139万1000円、補助金額で191万7000円、4000円となっております。そのうち補助金額が限度額10万円の件数は14件となっております。事業用リフォームにつきましては1件の申請があり、総事業費は472万3千円、補助金額は63万5千円となっております。次に保育園と小中学校の子どもたちについてでありますが、平成24年度当初の管内5保育園の園児数は213名で、うち新規に入園した子どもたちは44名です。小学校の児童数は5校を合わせて362名で、うち1年生は62名であります。また、中学校の生徒数は219名で、うち1年生は66名となっております。新年度や新学期始まってから2ヶ月ほど経過いたしましたが、子どもたちも徐々に新しい環境に慣れてきているとの報告を受けておるところであります。次に総合文教施設整備であります。昨年度から業務の一部を繰り越しておりました。総合文教施設実施設計に、統合文教施設実施設計につきましては、契約後期となる5月末日までに成果品の提出を受け、内容の確認等の作業を行っているところであります。今後は、文部科学省の認定通知を受けて工事を発注いたします。また、平成26年4月からの統合に向けて様々なソフト面での準備等についても、4月18日に開催されました湯沢町学校教育研究協議会の総会において、準備計画が承認されましたので、小中学校教職員の皆さんからも、お力添えをいただく中で着実に進めてまいります。次に、湯沢町公民館、朝霞文館、体育館の耐震診断と補強設計であります。昨年度から業務のすべてを繰り越しておりました。朝霞文館体育館の耐震診断と補強設計は8月28日までの委託契約の中で、現地調査を踏まえて各種図面の作成と二次診断の作業を進めております。この二次診断の結果を受けて、補強箇所の特定と補強材等を確定し、補強設計につなげるとともに、夏季シーズンの体育館利用後に耐震補強工事を発注できるように進めてまいります。次に全国高等学校総合体育大会、登山大会であります。5月24日に湯沢町公民館におきまして、 平成24年度全国高等学校総合体育大会登山大会、湯沢町実行委員会の第2回実行委員会を開催し、平成23年度の事業報告と決算報告、平成24年度の事業計画と予算についてそれぞれ承認をいただいたところであります。今後8月7日から始まる大会に向けて多くの皆様方からのご協力をいただきながら具体的な準備を進めてまいります。次に課税と徴収対策であります。5月15日に24年度の固定資産税と軽自動車税の納税通知書を送付発送いたしました。今月15日には町県民税を発送します。なお本年は 3年に一度の固定資産評価外の年にあたり、固定資産税の課税額は全体で約 7% 減少しております。湯沢町地方税徴収機構は設立から当初予定の3年が経過いたしましたが、全県で成果が見られたことからさらに3年継続することになり、この4月から新たな3年がスタートいたしました。県税部との連携をさらに強め、滞納額の縮減と困難案件の解消に努めてまいります。4月から5月にかけて、車掌債不動産のインターネット購買を実施いたしました。今後も順次、購買を予定しております。日程や物件は町ホームページの町からのお知らせに掲載をしております。今後とも公平公正な税務行政を進めてまいりますので、皆様方の納税へのご理解をよろしくお願いをいたします。
報告が終わりました。質疑に入る前に地域整備課長から発言を求められていますので、これを許します。はい、住谷地域整備課長。
はい、地域整備課長、住谷でございます。今の件ですが、5ページを、すみません、お願いいたします。上から1、2、3、4行目、事業用リフォームにつきましては、1件ということになっておりますが、7件の間違いでございました。私の方で町長へ報告を間違ってしまいました。申し訳ございません。訂正お願いします。
訂正をお願いします。それでは、質疑を許します。7番、南雲議員。
はい、7番、南雲忠です。それでは、ただいまの行政報告を拝見をいたしましてお聞きしましたけれども、実はこの昭和23年4月1日、昨年ですけれども、湯沢町まちづくり基本条例、これを町長の肝入りで制定をしたわけであります。その中でいろんな問題がありまして、議会の方から委員会の方からは確か修正動議まで出して、直した結果があります。しかし、総務課の田村庶務班長必死になってこれをこらえながら制定した、ケースがあったわけであります。しかしながらこの行政報告を拝見した中で、それが全くどうも生かされてないんじゃないのか、認識がないんじゃないだろうかという部分がいくつか見えてまいりましたので、その辺をちょっとお聞きしたいと思います。まずこの条例はですね、第3条で町が定める最高規範であると、こう、規定されているわけである。そして第4条の中では、町は町民の知る権利を保障し情報を提供すること、そして情報を提供としまして第6条の中では、町が保有する情報を町民に分かりやすく提供しなければならない。議会の役割も当然あるわけであります。この辺も私どももちょっとこの辺の対応を遅れた部分もありますけれども、第27条の中ではっきりと言ってるのは、町の事業が公平効果的に執行されているかどうか町民立場に立って監視し牽制しなければならない、こういう基本方針があるわけでありまして、これについては町の最高規範だという言い方をしていたわけであります。しかしながら、この行政報告をされた期間中、ちょっと見てみますと、いろんな問題が出てくるわけであります。まず、ここにスキー場の入り込みがここに出ております。私が3月議会で、こういう状況の中で、スキー産業を、支援していかなければならないとするならば、各スキー場の入り込み状況、これをですね、ぜひとも、我々にも公表していただきたいということでお願いしました。町長はそういう方向でやると。いう答弁をいただいたわけでありますけれども、実際ですね、4月20日の新潟日報でですね、11月から3月まで 苗場は98万2600人、16.7% 増、ガーラは25万人、15% 増、湯沢町は224万2770人、16.3% 増と、こういうような形で報道されています。しかし、私ども議会については、私が町長にあれほどお願いしたわけですけれども、全くこの数字は、知らされておりません。特に今回は、湯沢高原の、大変な支援の問題があるわけであります。湯沢高原にどのぐらいお客さんが来てるのか、で、昨年に対してどうなのか、その辺の比較も我々は全くできないような状況であります。どうなってんのか、このようにお聞かせ願いたいと思います。それから、3月議会でお願いした件で、教育委員長就任の件があります。私がお話をさせていただいたときに、町長も知らなかったという話だったんですけど、そんなバカな笑い事の話じゃないですよね。湯沢町は小中一貫教育を取り入れて平成26年4月1日から新しい教育改革に基づく新たな教育が始まるわけであります。これが法律で見ますと、教育委員長っていうのはその最高責任者であります。この責任者が全く広報で知らせることもなく、町民に、知らされることもないわけであります。この人が最高責任者だから私たちは安心してお任せできるんだという状況、これを作らなければいけないと思うんですね。だけど私が、3月にこれをお聞きしたときに、まあ町長も知らなかったということで済まされたんですけども、知らなかったでは済まされる話じゃないと思うんですよね。で、私は3月にお話をしましたから、まあ4月から年度始まるんで、4月の広報で町民に知らせるのかなと思ってたら全く未だに知らせていないと。どうなってんのか。これこそですね、湯沢町まちづくり基本条例の原点じゃないですか。この辺が町長どうなってんのかお聞かせ願いたいと思います。そしてですね、合わせてまあ、これ教育委員会の関係でありますけども、先般平成24年度湯沢町学校教育カレンダーっていうのが配布されました。これは新しい試みであります。学校統合に向けての取り組みを保護者、地域の人々が理解し、積極的に学校と関わりを持ってもらうために作成されたと。こういう話であります。その中で、湯沢町すべての学校を大切にすることということで、褒めて育てる子育て支援ということを言っています。上手な褒め方のコツ、これもですね、ここに書かれております。そして、各学校ではですね、大切にすることとして、認め、励まし、支え合う学校と、こういう方向をですね、きちんと出して町民に、知らせているわけであります。画期的な事業であります。ただ、これが全くこの行政報告に出てこない。これどういうことなんですか。ひょっとすると、管理指導主事が、やってる。それに対して、本来なら皆さんが、一緒にやらなければならないこと、皆さんの事業として認識してないんじゃないだろうかと。で疑問を持つだけで。せっかくこう頑張ってるものを、それを教育委員会のやっぱり事業としてアピールする必要は当然あると思うんですよね。なんで出てこないのか。これに関連しまして、私は、子供たちを褒めるっていうことの重大さ、教育委員会からこういう提案がされてますので、わかりますけれども、20年ぐらい前から、子供たちとの地域の関わりを、つなげていこうというようなことでですね、子供たちの活躍の状況、必ず、集落名を出すという形でやってきたわけであれば、20年それは続いてるんですよ、現在まで。で、その原点になったのが、子供たちが、ただ、地域の人たちとおはようの挨拶だけじゃなくて、例えばスキーで活躍していれば、スキー頑張ってるねって声かけることから、新しい展開が生まれていくだろうと。それが子供たちの地域の絆を作っていく。地域と子供たちの気迫になっていく状況を打破していくんだという形で、湯沢町の伝統として進めてきたわけであります。で、かって、これがおざなりになった時に、私は一度質問しました。そしたら次の時は治りました。しかし、またですね、今回の、これはですね、5月13日の、1571号、広報湯沢であります。湯沢町ジュニアスキー W 杯、ワールドカップ優勝者のみ、なんか集落紹介されてますけども、あと選手、どこも集落が出てません。これが私はその広報の原点だと思ってたんです。で、しかも、教育委員会でははっきり褒めて育てる子育て支援、これを打ち出してるわけでありますので、なんでこういうことになってしまうのか。これをきちんと方向を考えたときに、こんな話にはならんわけですよ。皆さんが注意を払えば。もしかすると、非常に情報が取りにくいと 今、個人情報の問題ありますんで、取りにくいっていうことで、もしかすると担当者が後ろに逃げてるのかもしれない。だけど子育てってそういうもんじゃないですよね。きちんとした、やっぱり調査をして、そしてこの教育委員会の方針に則った形で、やっていかなければ新しい展開が生まれてこないわけであります。そういう点でですね、大体どうなってるのか皆さんの考え方をお聞かせ願いたいと思います。そして、次に雪を利活用した観光支援事業っていうのが、まあ出てまいりました。雪室で雪を保管しておいて、これをやりたいって話なんですけれども、フジロックガーラ夏営業で使う、サマースノーフェスティバルで使うっていう話なんですけれども、今、湯沢高原に力を入れなければならないのが、大きな投資をする町であります。なんでこれ湯沢高原の夏まで出てこないのか、この辺も合わせてお聞きしたいと思います。そして、総合文教施設整備におけるソフト面の準備計画、これをですね、4月18日の湯沢町学校教育研究協議会の総会で、決定承認したという話ですけれども、どういう方向で進もうとしているのか、この辺を合わせてお聞かせください。以上です。
執行部答弁。町長。町長。
まあ、かなり、多く、しかも中までお聞かせいただいております、聞かれておりますので、自分で答えて間違うと悪いので、その部分はまた担当の方から答えてもらう部分もあるかと思いますので、あらかじめお断りしておきます。まず、湯沢高原についてでありますけれども、まあ、大変な、融雪時期の事故があったというようなことでありまして、まあ、心配をしたわけでありますが、このゴールデンウィークの一番稼ぎ時期に、従来から使っていただいておりましたサマーボブスレーが使えなくなったというようなこともありました。それからあと教育庁の件でありますけど、これは議員見られたかどうか分かりませんけれども、広報の方で、教育委員会、教育委員のお知らせということで、委員長、田村千葉雄さん、土田地区、委員として池田さん、住谷さん、北原さん、というようなことで、広報に、平成24年の5月27日号に出ております。それから、子どもたちの活動、運動の活動についてでありますけれども、これは、まあ、野球だとか、スキーが、まあ、中心になるかと思うんですけれども、それについては写真が入ったり、またどこの子どもだかっていうのが分かるように地域が入るというわけでありますけれども、今年4月から、まあ、担当者が、候補の担当が変わったというようなことから、その辺が細かいところまで、議員が言われるような細かいところまで、目が届かなかった。まあ私もよく目を通さなかったということもあろうかと思いますので、今後はそういうことがないようにしていきたいと思います。それから、雪を利用しての行政についての、まあ、なんで湯沢高原がないかだと、こういうことでありますが、まあこの辺についてはまた、観光、産業観光課長の方から、どうするわだかということで、また、回答してもらいたいと思っております。それから、湯沢高原含めてのスキー場ごとのスキー客の数でありますけど、これも、まあ、私も、このところずっと、スキー場別の入り込み状況については、まだ報告をもらっていませんので、この辺については、やはり、それなりの理由があるんだろうというふうに理解をしているところでありますので、この辺を含めて、参観の課長の方から報告させます。終わります。
統合施設はどう進むかというところ。5番目の。
どう進むか。これは、まあ、先ほど申し上げましたように、文科省の認定通知を受けて、工事を発注いたすわけでありますけれども、その辺については、まあ、町民の皆さんからも、いつから始まるかだいと、こういうような、あれも来ております。まあ、いずれにしろ、ここ何年もかけて計画を進めてきたわけでありますので、予定に沿って、 まあ、きちっとやっていきたいというふうに思っております。
岸野産業、はい、観光課長。
はい、産業観光課長岸野でございます。まず1番目の各スキー場の入り込み状況をどうして報告しないのかということでございますが、このデータにつきましては湯沢町スキー振興協議会の方からデータをいただいておりまして、その中でですね、各スキー場の入り込みについては公表するなということできつく言われておりますので、こういった場ではご報告できないということでご勘弁をいただきたいと思います。それから、サマースノーフェスティバル、なぜ湯沢高原にしなかったのかということでございますが、これにつきましては雪を保存して、夏のイベントをするというのは非常に手間暇がかかるということで、各スキー場の皆さんにもいろいろとお願いをした中で、結果として、苗場スキー場、それからガーラスキー場ということになりましたので、決して、最初から外しているとかそういうことではございません。以上でございます。
はい、宮下課長、教育課長。
はい、教育課長宮下です。いくつか町長の答弁に補足をさせていただきます。学校教育カレンダーの件でございますが、議員ご指摘のように今年も初めてということで、小学校と中学校の行事を入れたものを全世帯に配布をさせていただきました。議員の皆様のところにも配りをさせていただいたところでございます。これは初めてのことということもございましたし、また全世帯に配布をさ基本的には配布をさせていただいたというようなことの中で、今回の行政報告の中には漏れてしまったというところでございます。それから統合勉強施設のソフトの準備の関係でございますが、内容については先に総務文教委員会の方でもお話をさせていただいた内容になりますが、いくつかのソフトを統合までの中で、さまざまなソフトの検討ということで、いくつかの項目があって、それがこういったスケジュールで進めていきたいというような総文でお話しした内容と同じものでございますが、それも改めて、町県の中で承認をいただいて、計画を沿って進めていくと、そういう内容になろうかと思います。以上でございます。
7番南雲議員。
はい、7番南雲忠です。最初にですね、湯沢町町づくり基本条例、この辺を皆さんがどういうふうな感じで認識しているのか、町の最高規範という規定を作っているわけですよ。そういう中でですね、これをきちんと認識していればですね、今みたいな話にならんわけですよ。おかしいじゃないですか、これ。自分で作って、これ、町長の公約だったんで、作ったんでしょうけれども、あの時だって結構議論したんの。我々も責任があるかもしれない。議会の役割と責務の中で、これを果たしてないかもしれない。しかし、提案して作った皆さんは率先してやっぱりこれやらなきゃないことだと思うんですよね。で、各スキー場の入り込み数の公表ですけれども、今、産業観光課長からは、協会の方ダメだって話なんです。しかし、マスコミには、ここで公表されてるんだよね。これをしたときに、我々は、逆に今度は、今、スキー産業の現状を見たときに、町の支援だって必要になってくるわけですよ。そのときに実態が全くわからないまま、特に湯沢高原は、これだけのやっぱり支援をしなければならないのに、湯沢高原の数字は出てこない。俺誰か聞いてますか？聞いてないですよね。それから教育委員長の審議の件ですけれども、それはこういう役員がこれだってのはいいですよ。それで、しかし教育委員長ですよ、教育委員会の最高責任者、やっぱりきちんと紹介すべきだろうというふうに考えるわけ。誰々が委員でありますっていう話じゃないと思う。だって他のあれでしょう、教育委員の審議の時にはそれぞれ写真でちゃんときちんと出してるじゃないですか。特に今回は、教育改革って大きな問題抱えてるわけであります。そういう中で、教育委員長の存在ってのは、大きいんです。だそれを認識していただきたいというふうに考えるわけであります。次に、学校教育カレンダーですけども、これね、忘れてしまったっていう話じゃなくて、これって重要なことなんです。初めて教育委員会からこういうような情報が表に出てきた。 学校のことはなかなか知れることはできなかった。しかしですね、この中に今、行事について載せてるっていう話なんですけど、行事どころじゃないん。湯沢町すべての学校に大切なことは何なのかと。そして、ともに管理指導主事がよく言ってる褒めて育てる子育て支援。これ上手な褒め方のコツまで載せてるんですよ。目標を持たせ、やってみせ、途中で褒め。できたらすぐ褒め、みんなで褒める。そして褒め言葉は子供をよりよく変える魔法の言葉。褒める言葉は多いほど効果がある。叱る言葉は少ないほど効果がある。ここまでですね、きちんと出してるんです。これをたった行事だけを出したっていうような認識してもらっちゃ困るんで、せっかくそういう人材をいて、この人がこういう形で頑張ってくれるとすれば、皆さんの手柄にしていいじゃないですか。もしかして、管理指導主事が勝手に出してるなんて認識あるんじゃないですよね。教育長どうなんですか、この絵は。教育長にちょっと見解をお聞きしたいんですけどね。そして、まあ、町長、今の話の中で、これ各細かいことについてはっていう話だったんですけども、これはですね、現実にその行政報告というのは町長の報告なんですよね。町長が行政報告するんだと。確かに文面を見てみると、各課のものを集めてうまく調整なんかしないですよ。つながりなんておかしいし。これはやっぱり目を通してもらわなければ、町長の責任で行政報告するわけでありますので、この辺をですね、やっぱり各課から出てきたものを単なるくっつけるだけじゃなくて、いや、きちんと目を通して、これについていろいろ問題点があったら、当然職員部署には指摘すると。こういう流れでやってもらわないと困ると思うんですよね。以上、何点になったか忘れましたけれども、お答えください。
3点だと思いますけど、はい、いいですか、はい。スキー場入り込みの件、教育長の件、学校教育カレンダー、この件 で、3番目については、教育長の方から補足をというか、答えていただきます。それでは執行部答弁、町長。
はい、
町長。
スキー場のそれぞれの入り込み等については、そういう状況もあるというようなことは、私もお聞きしておりましたし、できるだけそういう状況の中で、やはりこちらとしても各スキー場の支援もしていかなきゃならないというようなことから、これから詳しく聞くように私自身もしていきたいと思っているところであります。また教育長の教育委員長のもうちょっと紹介の仕方がきちっとした方がいいんじゃないかということでありますけど、この辺についても、私がよく目を通して知ればいいわけでありますけれども、この辺がちょっと抜けていたということでありますので、お詫びをしておきます。それから、町条例についてでありますけれども、この辺につきましても、南雲議員が言われますように、理解じゃなくて活用してねえがじゃないかと、こういうことでありますが、せっかく、制定をした条例でありますので、すべてがその通りになるかどうかについては、これはまた、これからの問題だと思いますけれども、十分に見させていただいて、そして、利用していきたいと、こういうふうに思います。それでいいでしょうかね。はい。終わります。
教育長、清水教育長。
学校教育カレンダーにつきましては、種村管理主事、来て2年目、いろんな改革をしていただきまして、湯沢の児童生徒、あるいは保育園児も含めまして、大変今、いい状況になってきております。湯沢教師塾はじめ、さまざまな取り組みをしている家庭でございます。このカレンダーというのは、いろんなところで試みをしているわけでありますが、湯沢町は初めての試みということで、私自身もこういうことをやっている、こういうことをやっているということで、いっぱいこう風呂敷を広げてもいいんですけれども、やはりそこに成果が伴うということが重要になってきますので、こういった一つ一つの取り組みの中で、成果を出していくと。そして先ほどのソフト面につきましても、今年度をかけて具体的に今5つの部会で 練っているわけでありますので、改めて議員の皆さん方にもある程度形が整ったら具体的にまた説明していきたいと思っております。そんなことで、どんどんどんどん皆さん方にお知らせすればいいんでしょうけれども、まあ今回のカレンダーはこの行政報告に漏れてしまったというようなことで、もう少しきめ細かく報告していきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
7番名古屋議員。
はい、7番名古屋大使です。まあ、最後になりますけれども、スキー場の入り込み客数の公表問題、これ3月に私が話したときに、町長、その、これから交渉して、なんとかそういう方向でやるっていう話だったんだよね。まあ、その後どうなってきたのか。まあ、これからまたそういうふうな形で申し入れていくっていう話なんですけども、実際先ほどもお話ししましたようにですね、マスコミは公表されてるんですよね。我々知らないだけっていうことだと思うんですよね。で、これから、このことについては、非常にその、スキー場、スキー産業の支援っていうものが、行政に求めるものが大きくなってくると思うんですね。そうなったときに、やっぱりきちんと我々が情報共有を把握してなければ、これがその議論ができないという問題があるんです。それを踏まえた中で、ぜひとも一つ、なんとか私どもも知らせてほしいということであります。それから先ほど学校教育カレンダー、成果が出なければ、なかなか表に出さないというような話なんですけど、私はそうじゃないと思ってるんですよね。これ、実際その、あの中身って私見させてもらったんだけど、素晴らしいんですよね。皆さんが素晴らしいという認識はないのかもしれない。しかし、初めてこういう試み、この中に、管理指導主任の持論である、褒めて育てる子育て支援っていう、これをまあ前面に出して、それの手法までここでやってるんですよね。これをやっぱりさ、表に出すことで、地域の皆さんに理解してもらう。そして学校動画に向けての、取り組み、学校に保護者、地域の人ばかり理解して積極的に学校と関わりを持ってもらうためのですね、これを手段にできると思うんですよね。そういうものを踏まえた中でですね、成果が出なければってことじゃなくて、いいことってのは、やっぱりどんどん発信していってくださいよ。そして先ほどこの中でお話ししたその、褒めるということを励ます、認めという部分の中で、広報ユーザーの先ほど、まあ、何度も言いたくないんです、はっきり言って。かって私が言ったときに、すぐ、教育長直してくれました。次から出ました。しかし、また同じことを繰り返したと。担当者が交代したからなんていう、そんな理屈にはならんですよ。ね。皆さんが、きちんと、その辺を出たときに目を通していれば、すぐ気がつくわけであります。私でさえもわかるわけですから。かなり性格が大雑把の私自身がですね、細かい話なんていう長々言ったけども、私は細かい話なんていうのは非常に苦手な。それが気がつくぐらいですから、これはね、やっぱりきちんとやってもらうしかないんですよ。どうなんですか、やってもらえるんですか、きちんと。
執行部答弁。
長。
長。
まあ私もあんまり細かいことは言わなくて、しないたちで大変迷惑かけています。お詫びします。まあいずれにしろ、先般もあるところに行きましたら、言うて聞かせてしてみせて、させてみるのが、なんとかの教育と、こういうことで山本五十六大将の元帥の、まあ、ことを使ったようなことを言われていた講演会に出てきましたけれども、やはり、そういうことだろうと思いますので、まあ、そういうことを含めて、指導主事が一生懸命やっていただいていますことは、これからも機会を通して、町民の皆さんに PR し、私はまあ自分のことはあんまり自慢したくないんですけど、人のことは今度はさせていただきますので、よろしくお願いいたします。それから、スキー場の方はまあ今日は日報さん来ておられますので、まあ、日報さんなんかから見ると非常に質問の仕方が悪くて、スキー場の人も口が固くなっているのかもしれませんけれども、まあなんとかして、やはり町の一番の産業でありますので、皆さんにどこのスキー場はどういう状況だということを分かっていただく意味でも、これからは公表をしていくように、努力じゃなくてさせます。終わります。
他に、2番、高橋議員。
はい、2番、高橋彩夫です。
まず第、2点ばかりちょっとお聞かせください。まず第1点目に観光をこれからやっていく中でもって大変厳しい状況、その中で、観光プロモーションの強化ということを、今回のこの報告の中に入っているんですけど、昨日一昨日ですか、町館の総会が行われ、たんですけど、町館も法人化して2年目に入って、で、昨年から、観光宣伝費というのが町から大部分を町館に委託されてきてると思うんですけど、そんな中でこのプロモーション強化というのが、町がやろうとしているのか、それとも町館にやっていただこうとしているのか、その辺をちょっとお聞かせください。もう一点は、緊急情報伝達の件なんですけど、これ確か北朝鮮の人工衛星だかミサイルだかわからないですけど、あれの発射の時に確か沖縄の方で J アラートから今度は地域の防災無線を使って、その住民に知らせるっていうシステムに不具合がいろいろあったりして、確かこの9月にだかに全国一斉送信試験が行われるっていうふうに聞いたと思うんですよ。その確か全国一斉送信に合わせて全国の自治体の中でそれと合わせて地域の防災で情報の伝達がきちっといくかどうかを試験をするという自治体がかなり出てきてると思うんですよ。湯沢町で、この全国一斉送信に合わせてこの J アラートがきちっと活用できるかどうか試験をしてみるつもりはないかどうか、その2点だけちょっとお聞かせください。
執行部答弁。町長。
湯沢町観光協会も昨日おととい、議員の皆さんからも大勢来ていただいて、そして総会があったわけでありますけれども、法人化をされたというようなことも含めて、それとやっぱり町の産業観光課だけではやはり手薄でもありますし、また情報の入ってくるのも減るというようなことから、プロモーションについてはかなりの部分が、それからマスコミ対応等も含めてかなりの部分が観光協会の方へ、予算をつけて動いているかと思いますし、またそういう方向に持っていきたいというふうに思っておりますので、それから、こちらの方から、観光協会でやっていることについてどういう形でやった方がいいんじゃないかと、やってもらいたいということも、注文つけながらしていただくつもりでおります。で、緊急情報の J アラート等についてでありますけれども、この辺につきましては私が一番苦手の部分でありますので、知ってる担当の方から、回答させます。終わります。
半沢総務課長補足答弁説明。
はい、それではJ アラートにつきまして補足説明をさせていただきます。今回の補正予算でですね、これ直接送信できるようなシステムを導入しようということで、予算を計上させてもらっています。それがその時期までに完成すればですね、町民にかなり周知しなければまた誤解を招く恐れもありますので、そこらうまく周知ができるようであれば試験的に私どもも流してみたいと思っています。
2番、高橋議員。
はい、観光プロモーションの件なんですけど、これ正直言いまして、町館の会員の内部からも観光宣伝委託されるのはいいんですけど、紐付きだと自分たちの思ったようなことができないという意見もだいぶ聞かれます。ぜひ最初結局宣伝を町館に委託するっていうのは、町長がおっしゃられた民間の新しい発想、新しいその活力、それをぜひ生かしてもっと効果的にお金を使っていただきたい、結果を出していただきたいということで、確か 委託の方向に行ったと思うんで、ぜひ、まあ、それを、まあ、全部丸投げっていう形っていうのが確かにいいか悪いかは別として、やはり、民間の知恵とか力を活用するには、やはり、ある程度は任せるっていうことが僕は一番大事だと思いますんで、ぜひその方向で検討していただきたいと思いますし、もう一つ緊急情報伝達ですか、これもせっかく全国一斉で、ちょうどそういう試験をやられるということで、ぜひそれに、間に合わせるような企画を練っていただいて、ぜひ一回実行していただきたいと思います。そのお願いで、答弁はいりません。双方のお願いということで終わらせていただきます。
他に、5番、関議員。
はい、5番関です。1点だけお願いします。主要公共事業等の中の三ツ俣の道の駅につきましては、6月11日に、地元説明会を行うというふうに、話がありました。建築確認申請の手続き終了後、建築本体工事を発注する予定というふうになってますが、この建築本体工事発注っていうのは今年発注するって意味なんでしょうか。確認です。
執行部答弁。町長。
はい、町長。
町長、
それこそ公共下水道の件で相当、時間がかかりました。半年余り、経ちましたし、私の方から直接知事の方へつなぐなとこういうあれもありましたので、相当かかったわけでありますが、先般知事とお会いした時には嫌な思いをさせたねということでお詫びもいただいております。ただ、今は関議員の方から言われています件につきましては今年発注の予定です。
岸野議員。
はい、1番岸野です。何点かあります。無知と能力不足による質問もありますのでご勘弁ください。まず2ページの、サマースノーフェスティバルというのと、それから Wi-Fi 無線 LAN を利用したフリースポットというのは当初予算のどこに当たるんだか教えてもらえればと思います。今ないんであれば後ほどでも結構です。それと認知症支援事業の認知症支援まちづくりフォーラムというのは、これ町の関与がどの程度あったのかな、主催は誰なのかなというのがちょっと私分からなかったので教えていただきたい。それから5ページ、保育園と小学校の子どもたちについて、これは差別するつもりは全くありませんので、福島県あるいはその震災による被害を受けた方々の人数割合を後で文章で教えてもらえればと思います。もう一つ、二つか。ごめんなさい、2ページに戻りますが、サマースノーフェスティバルは、町長冬季からのという発言をされました。これは我々これ見てるんで間違いだなと気づくんですけど、インターネットで聞いてる人たちは聞くと、はてどういうこったいと、こういうことになりますので、質問といいますか、要望といいますか、よくよく下読みをした上で、間違いのないようにお願いをしたいと。いうところと、最後ちょっと一般質問みたいな質問で恐縮なんですが、魚沼市のホームページなんかによると、その魚沼ブランドとかいう地域産業を一生懸命発信していきましょうよというものがあります。で、南魚沼市、今日の新聞によりますと、南魚沼市と苗場プリンスホテルが商品の販売で提携をするというようなこともあります。で、湯沢町でも農業製品やそれから加工製造の分野でも多少産業はあろうかと思いますが、こういうものをユーザーブランドとして、認定をしたり発信をしたりというような考えがあるかないか、現状で結構ですのでお願いしたいと思います。
執行部答弁。町長。町長。
夏季からの PR イベントとしてサマーフェスティバルと、こういうことを冬季って言ったでしょうか。
はい、
すいません。まあ冬季にさ、まあ、してもダメなんで、やっぱり夏にやらないとダメだということでありますので、すいません。それから、Wi-Fi 無線 LAN。この辺については、まあ、すでにもう、ユーザーの町内でも、こういう取り組みをされている方がおられるというふうに聞いておりますけれども、私自身やったこともありませんし、ただ説明を聞いただけじゃちょっと分かりませんので、実際説明をした方からまた説明をしていただきたいとこういうふうに思っております。あと認知症支援事業でありますが、これも私もどういうことをやっているのかということもあったし、まあ、顔を出してくれということで顔を出させてもらいまして、まあ、いろいろの皆さんがこの、お年寄りのことを考えて、いろいろの計画を立てて、いろいろの部会を立てて、部会を作って、そしてやっておりますが、一番、動きがいいのが、今のアクション農園クラブということでありまして、まあ、これは私も植え付けの時に、顔を出させてもらいました。まあ、場所からすると、ユーザーというか農協のユーザー支所の、駐車場のすぐ下のカーブのところ、大カーブのところですけど、あそこに、まあ、そんなに大きな面積じゃありませんけれども、看板も立てておりますし、アクション農園クラブという看板の下で、施設にいるお年寄りの方とか、まあ、近所の方が集まったりして、この部会の皆さんと一緒になって、農園作りをしているということであります。またお茶飲み広場というようなことで、これもいろいろなところでやっておられるということでありまして、まあこういう場所をできるだけ作りたいと、こういうようなお話もありましたし、まあ実際本当にこの認知症問題、これは本当に体験したことじゃ、した人じゃないとわからないかと思います。私も今までここ何年か自分の親やなんかを一緒に生活をしてみてわかりますけれども、実際、なんとかこういうみんなと集まれる場所、そして目を離せる場所にがあればなというような思いもありますけれども、やはり、最終的には親の状況を見たりしてますと、やっぱり自分の子供やなんかと一緒にいるのが一番安心なんだなというような感じもしておりますので、まあこういうことも含めて、できるだけ大勢の町民の皆さんから知っていただいて、そして支援をしていただいたり、参加をしていただいたりしながら、こういう活動を伸ばしていきたいと、こういうふうに思います。あと、まあ、保育園、小学校の子どもたちの、今、避難をしてきている子どもたちの数については、文書でということでありますので、後ほど、担当の方から、報告をさせていただきたいと思います。足んないのもありましたっけ？
湯沢ブランドの取り組みについて。
あ、まあ、確かに湯沢ブランドっていうのが、確かに湯沢町、いちご湯沢というのは、相当なブランド名でありますけれども、なかなか、物に限ってはないということで、まあ、昨年あたりから、旅館組合なんかでは一生懸命新しい、お茶菓子というかそういうものを、まあ、製造して、使っておられる、しかも、まあ、大変な売り上げを上げていると、こういうようなお話もありました。そしてまた今日の日経に出ておりましたけれども、雪国観光圏の事務局長、事務局をやっている井口さんが出ておりましたが、まあ、そういう意味で、まあ、地域 の、 農産物の地消地産ということを含めて、先般も十日町に行った時にお世話になってきましたけれども、あそこのところに、施設の中に大きなレストランを、まあ、任せていただいてやるんだと、こういうことだようでありまして、まあ、大変 発想もいいし、それからぜひ成功してもらいたいなという思いもあります。それからまた、7月にオープンするあそこの今泉の道の駅の中にも今度は別の意味で、まあ十日町の方は女性向けのレストランだということですし、今泉の方は今度は男性向けのメニューにしたいと、こういうような思いもあるようであります。それからまた今のあの伊沢駅の中3期工事をやっておりますが、あの中にも出店をするということで、大変まああの頑張って地商地産の食品を使ってと、農産物を使ってと、こういうことで、まあ、意気込んでもらっているわけでありますので、まあ、大勢の皆さんからまたご理解をいただいてご支援いただければ大変、ありがたいと、こういうふうに思っております。
あ、ごめん、どうした、 Wi-Fi 無線 LAN とサマースノーフェスティバルの投資予算のどこに載ってるかと、こういうふうに、これ分かんないけど、
すいません、その辺まだあのちょっと私が今ここで即答できませんので、担当から知らせます。
はい、議長。
はい、岸野課長。
はい、産業観光課長、岸野でございます。サマースのフェスティバルですかと、Wi-Fi の予算はどこにあったということでございます。サマース、うん、すいません、ちょっと待ってください。サマースノーフェスティバルの予算ですが、これはあの去年のですね、県の23年度の補助事業でございまして、すでにこれは去年いただいておりますので、予算としては直接県からいただいて町間にお金を渡してあります。それで雪のなんて言いますか、保存用のシートを買ったという事業でございます。それから Wi-Fi でございますが、今回の補正予算の中で組まさせていただいております。以上でございます。
1番、岸野議員。
はい、認知支援事業の支援、認知症支援まちづくりフォーラムというのはどちらの主催だったのかと、つまりその何が聞きたいかというと、これはそのまるで関係ないところでこう主催者がやられていて、それの事業についてこう見に行ったということであれば、行政報告なのかなという疑問もありますし、出来事の報告になってしまいますし、それからなんだ、まあちょっと先ほど一般質問臭くて恐縮ですと言ったんですが、あの地元産品のブランド化という点については、そういう考えがあるかないかという点については答弁がなかったように思いますので、よろしくお願いします。
執行答弁、町長。
まあ、あの認知症の絡みにつきましては、福祉保健課が担当をしているという状況でありますし、それから、まあ、地域ブランド、これについては私もずっと思っております。というのは、就任した当初、湯沢温泉の旅館で、地元の魚沼コシヒカリ、まあ、含めて湯沢さん、大沼コシヒカリだと思いますけど、そういうものを使っていないというのが朝日新聞に確か出たと思うんですが、それで受けて、まあ、知事が相当あの振興局の方へいろいろなことで、話があって、まあ、そういうことから私はいちご湯沢さん大沼コシヒカリの、まあ、試食というか、これを、新米が取れたとき、新米フェアということで、湯沢駅で、おかみさんたちに出てもらって、炊き出しを、釜炊きのご飯を口に入れていただいたというようなことがありますので、まあそういうことを含めて、やはり、自分のところの食い物、食べ物、これは素晴らしいというようなものをこれからも、まあ皆さんから作っていただいて、特に一生懸命、まあ製品化しているからいすけなんかもありますし、この間この町の資料館の脇で毎週土曜日、日曜日になりますと朝市やってる方が、からいすけの味噌じゃなくてジャムを作ったから食べてみてくださいと、こういう食べて、まあ自分の食べた感じをまた私に聞かせてくださいということで、パンと一緒に買ってきまして、そして、まあ、この間食べましたけど、まあ、 何とも言えない辛い甘い酸っぱいというようなことで、どうなるか分かりませんけれども、そういうものが好きだという方もいられるかと思います。まあ、これについては、まあ、都庁じゃない山越の方でもすごく販売しているようでして、まあ、歌手の方が来て900個も一挙に買っていったという情報もあるようでありますので、まあ、まあ皆さんも機会があったらあそこに行って辛いつけじゃなくて、神楽南蛮のジャムを買ってあのパンにつけて食べてみてください。私はあの美味しいなと思いました。終わります。
正規健康福祉課長補足説明。
はい、健康福祉課長関です。あの認知症支援事業につきましては主催が町の事業でございます。国補助を受けまして、事業を実施しております。昨年度からの事業の継続でございますのでよろしくお願いします。
すいません、一つ落としました。
町長。
まあ、ユーザーブランドとして認定するかしないかということでありますけれども、私はやはりいいものは外に向かって発信すべきだと思いますので、そういうものがありましたらぜひ紹介いただいて、そして皆さんで見ていただいて認定をしてよその人に見てもらいたいと、こういうふうに思います。
他に1番岸野議員。
はい、ありがとうございました。あの、伊沢ブランドについては、気持ちではなくて計画を聞きたかったんですが、あの、気持ちが大部分で、気持ちがあることは分かりましたので、ぜひ計画に結びつくよう要望しております。
他に、4番、白井議員。
1点だけお願いいたします。湯沢高原のボブスレーコースの災害の件でございますけれども、連休明けのところで、運営委員会が開かれまして、私と高橋議員で、議会を代表してということで出席させていただきました。まあ、その時にも、申し上げたんですけれども、あの災害現場を見ますと、いろいろの専門家の意見を聞きながら、今後検討するというような SRS のお話があったんですけれども、あの水の出具合とか、あそこの土砂が動くっていうような情報から考えますと、あそこに人の乗るリフトをかけるのが本当に大丈夫なのかというふうに危惧しております。私一人の危惧で終わればいいんですけれども、よほど慎重に考えて作っていかないと、せっかく湯沢高原やろうって言った矢先にあそこにリフトができて何か起きたら大変なことになるというふうに考えております。その辺のことについて、町長の方はどのようにお考えなのか一言お願いいたします。
町長答弁。
まあ、観光地で一番大事なのは安心安全だということだということでは、まあ、それは理解しておりますし、まあ、あの、本当に、まあ、泣きつらに蜂みたいなところもありますけれども、とにかく、まあ、専門家の皆さんからよく検討していただいて、できるかできないか、これについても検討していただいたわけでありますけれども、まあ、あの、5月の連休には使いたいというような、あの意見もあったようでありますけれども、それは、まあ、まずもうちょっと確認をしてからということで、今あのどういう候補でやるかというようなところまで来ておりますが、まあ、その後については日程がどうなるのかということは私まだ確認しておりませんが、ただ、まあ、あのとにかく夏冬大事なリフトになろうなるだろうということがありますので、今議員が言われたような心配の種にならないように取り組みをさせていただきます。終わります。
他に質疑を終結し、本報告を終わります。ただいまの時間10時50分です。11時まで休憩いたします。ただいまの時間11時です。休憩前に引き続き会議を開きます。日程第6、報告 B 第12号、平成23年度一般会計、 繰越免許費繰越計算書の報告についてから、日程第7、報告 B 第13号、平成23年度下水道特別会計繰越免許費繰越計算書の報告についてまでの報告2件を一括上程いたします。これに異議ございませんか。異議なしと認め、一括上程いたします。提出者の説明を求めます。町長。
はい、
町長。
報告 B 第12号、平成23年度一般会計繰越免許費繰越計算書について報告をいたします。2月3日の補正10号で、庁舎の耐震補強、3月30日の補正12号で、朝会文館の耐震設計と、3月21日の補正で、残り6カ所の事業について、繰越免許費の設定をさせていただき、その金額と同額を平成24年度に繰越すものであります。以上、概要を説明いたしましたが、詳細につきましては総務課長に説明させますので、よろしくお願いをいたします。報告 B 第13号、平成23年度下水道特別会計繰越免許費繰越計算書について報告をいたします。3月21日の補正第3号で、湯沢浄化センター改修工事と朝会浄化センター改修工事の事業について、繰越免許費の設定をさせていただき、その金額と同額を平成24年度に繰り越すものであります。以上、概要を説明いたしましたが、詳細につきましては、上下水道課長に説明させますので、よろしくお願いいたします。
半沢総務課長。
半沢総務課長、補足説明。
はい、総務課長、半沢です。それでは、23年度一般会計の方の繰越計算書の補足説明をさせていただきます。はぐってみてください。2巻から11巻まで、8項目ございます。庁舎の東側の耐震補強工事でございますけれども、これは国の補助金の交付決定が年末になりまして、12月補正で、予算を計上させていただいて、現在工事を施工中ということでございます。2番目の地籍調査の関係ですけれども、3月11日の東日本大震災で基準点が動いてしまいまして、その基準点復旧後に調査を行うということで、24年度に繰り越すというものでございます。次に田中平沢線の道路改良ということでございますけれども、これにつきましては用地及び建物保証の交渉に時間を費やしまして、年度内に終わらなかったので、24年度に繰り越すというものでございます。よもぎ線の雪崩減災策の設置ということでございますけれども、これご存知の通り、新潟県の方に町がお金を支払うと、負担するということでございます。まあ、5000万円の町予算を予定しておったんですけれども、うち3245万円分を工事が終わってないということで、24年度に繰り越すということでございます。次に消雪パイプリフレッシュ事業ということでございますけれども、これは三ツ俣の道の駅の事業が遅れているということに伴いまして、その事業費の一部を駅前広場の作為工事、そして滝沢3号線への送水管の工事に回したということでございまして、これも23年度に終わらなかったので24年度に繰り越すという内容でございます。次に、朝会文館の関係でございますけれども、耐震の診断、それからその設計が遅れているということで、その部分を24年度に同じく繰り越させていただくということでございます。あと統合文教施設の実施設計でございますけれども、これも年度内に終わらなかったということで、24年度に繰り越させていただいています。次に災害復旧の関係でございますけれども、23年の台風12号、そして7月末の集中豪雨によりまして、赤湯線、それから芝倉沢、ほか3河川が被災をいたしまして、その復旧費を24年度に繰り越すという内容でございます。以上です。
次に越越上下水道課長、補足説明。
はい、上下水道課長越越でございます。
報告 B の第13号でございますが、中の方を見てもらいたいんですが、伊沢浄化センターの改修工事でございまして、2630万円でございますが、そのうち、23、24年度で実施しています、耐震工事の一部が、不当期、汚水量がちょっと増えるために、できなかった防食工事でございまして、それが1430万、それから処理場の長寿命化設計1200万円を加えたものでございます。それと朝霞浄化センターの改修工事でございますが、処理場の長寿命化設計でございまして、今も作業をやっているところでございますが、その500万円でございます。以上であります。
説明が終わりました。質疑を許します。質疑を10番、
はい、
半沢議員。
はい、10番、すみません。土木費の、田中平沢線の改良ということで、お聞きしますが、24年度でやるということは、まだ手がついていませんけれども、あれですか、まあまあ、行き先あたりはまだ、田んぼも作ってないみたいですし、してるんですけども、あれこれからやってこの冬までに間に合うかなと思うような節があるんですが、その辺お聞かせください。
地域整備課、住谷課長。
はい、議長。はい、地域整備課長住谷です。もう内定はもうしておりまして、着々と準備進んでおります。あと、いろいろな手続きしまして、契約をする準備にも入っておりましてですね、今大会地の方も、測量これから、実施、まあ、して、それから、いろいろ手続きをしまして、まあ、契約になる予定になっています。
10番、はい、犯罪権。
はい、はい、契約さは分かってるんだけども、ここまで来てもう7月になるんだよ。もう時期は6月入ったばっかだけども、ほんでね、今年いっぱいうちになるかなと思って心配してる。なりますか。
はい、執行答弁。はい、住谷課長。
はい、議長。地域整備課長住谷です。なる予定なです。はい、
他に質疑を終結し、本報告を終わります。日程第8、報告 B 第14号平成24年度一般会計補正予算第1号の先決処分の報告についてを議題といたします。本件について提案理由の説明を求めます。町長。
はい、
町長。
報告 B 第14号平成24年度一般会計補正予算第1号の先決処分について報告をいたします。この補正予算は歳入歳出予算にそれぞれ1000万円を追加し、歳入歳出予算の総額を68億2900万円とするものであります。歳入は繰越金を1000万円増額し、歳出は湯沢高原アルプの里のボブスレーコース終点付近の土砂崩れに対応するための災害応急復旧費を1000万円増額するものであります。以上概要を説明いたしましたが、詳細につきましては総務課長に説明させますので、ご審議の上承認いただきますようにお願いをいたします。
半沢総務課長、補足説明。
はい、総務課長、半沢です。それでは町長の説明に補足をさせていただきます。補正1号の2ページをお開きください。歳入の財源といたしましては、繰越金を1000万円、出させていただいております。投資予算で5000万円合わせまして6000万円ということでございます。歳出につきましては、災害復旧費、災害復旧の応急復旧費の方で、1000万円、計上させていただいております。 講師、この内容でございますけども、まあ、皆さんご存知の通り、4月25日に、アルプの里で、土砂崩れがありましたということでございます。この土砂崩れの場所がですね、重機等が入りにくい場所でございます。そして、まあ、湯沢町の夏場の最大の観光資源ということで、ございまして、なんとか子どもたちが夏休みになる前に、この応急工事を終わらせたいということで、先決をさせていただきました。工事の内容といたしましては、巨大岩石を固定する部分、そして布団籠を設置する部分、あとは浮き石を金網でですね、止める部分、その3箇所、合計で約1000万円ほどかかるということで、その先決をさせていただいております。なお、今現在現場では布団籠の設置工事をやっているところということでございます。とりあえずの工期は7月30日までということになっておりますけども、まあ、気をつけてできるだけまた早く終わればいいなと思っております。以上です。
説明が終わりました。質疑を許します。質疑を終結します。討論を行います。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。本案を承認する方の規律を求めます。規律、全員であります。したがって本案は承認することに決定いたしました。日程第9、同意第3号、湯沢町固定資産評価審査委員会委員の選任についてを議題といたします。説明資料はお手元に配布済みであります。なお、この資料は本審査後回収いたしますのでご了承願います。提出者の説明を求めます。町長。町長。
同意第3号、湯沢町固定資産評価審査委員会委員の選任について提案理由を申し上げます。固定資産税の納税者が固定資産課税台帳に登録された自らの資産の価格について不服がある場合、地方税法では課税市町村に審査の申し出をすることができるとしております。この不服申し立てを審査決定するために、地方自治法第180条の5、第3項、第2号、及び地方税法423条第1項の規定により、第三者機関として市町村に設置されているのが、固定資産評価審査委員会であります。湯沢町での該当審査当該委員会の人数は3人であります。このうち、大島に在住の森下英二委員は、本年6月30日をもって任期満了となりますが、同委員を再任したく議会の同意をお願いするものであります。なお、任期は平成24年7月1日から平成27年6月30日までの3年間となります。以上、ご審議の上、同意いただきますようにお願いをいたします。
説明が終わりました。質疑を許します。質疑を終結します。お諮りいたします。討論を省略して直ちに採決したいと思いますが、これに異議ございませんか。異議なしと認め、採決を行います。採決は規律によって行います。本件はこれに同意することに賛成の方の規律を求めます。規律。全員であります。したがって、森下英二さんの湯沢町固定資産評価審査委員会委員の選任については、同意することに決定しました。日程第10、同意第4号、人権擁護委員候補者の推薦についてを議題といたします。本件について、提案理由の説明を求めます。町長。
会長。
町長。
同意第4号、人権擁護委員候補者の推薦について提案理由を申し上げます。 湯沢町には法務大臣より委嘱された人権擁護委員が4名おりますが、この度本年9月30日をもって2名が任期満了、任期3年となることから、それぞれ人選を進めてまいりましたが、現在の人権擁護委員の関茂氏、駒形虎次郎氏の両氏を引き続きお願いをしたところ、両氏とも快く承諾をいただくことができましたので、再任として推薦したく議会の同意を求めるものであります。以上、ご審議の上同意いただきますようにお願いをいたします。
説明が終わりました。質疑を許します。10番半沢議員。
はい、10番。ただちょっと私も長いことやってる割には無知ってあれですが、この人権擁護委員っていうのはあれですかね、あの選挙をしてもいいかね、選挙運動、一点お伺いします。
執行部答弁。はい、高橋課長。
はい、町民会長高橋です。人権擁護委員は人権擁護委員法に基づきまして、任命されているわけですけれども、一応その性格としましてはですね、国家公務員法は適用されないということになっております。ただしですね、その地位を利用してですね、政治的な活動をしてはならないということにはなっております。以上でございます。
10番犯罪員。
地位を利用するのは大体さ、選挙ってのは地位を利用するんだよ。みんな国土の人のとこ行って、おいおいって言ってみたりさ、それ両方ともこれ国土だよ。ね。だからそういうのもいかがなもんかなと思って、きちんと、本人が知ってるか知らないかね、知ってずとぼけてやってんだよ、これは。俺もよく知ってるけどもさ、ね、その辺をね、やっぱり選ぶときにね、これは、私はこれは判定しますよ、悪いけど。よく選んでいらしてください。
他に。質疑を終結します。お諮りいたします。討論を省略して直ちに採決したいと思いますが、これに異議ございませんか。異議なしと認め、採決を行います。採決は規律によって行います。最初に関茂さんについて採決します。はい、本件はこれに同意することに賛成の方の起立を求めます。起立多数であります。したがって関茂さんの人権擁護委員候補者の推薦については同意することに決定いたしました。次に駒形虎次郎さんについて採決します。本件はこれに同意することに賛成の方の起立を求めます。起立多数であります。したがって駒形虎次郎さんの人権擁護委員候補者の推薦については同意することに決定いたしました。日程第11、議案第38号、ロータリー除雪車購入契約の締結についてを議題といたします。提出者の説明を求めます。町長。
議案第38号ロータリー除雪車 2.6 メートル220キロワット級購入契約の締結について提案理由を申し上げます。当期間の道路交通を確保するため、平成23年度実績で約17キロメートルの車道除雪を実施しております。除雪延長及び復員の増加等により、年々作業の迅速化が求められているところであります。湯沢町では5台の車道用ロータリー除雪車を所有しておりますが、このうちの平成7年に購入した機械は、購入後17年、標準使用年数 13.5 年を経過し、馬力の低下及び経年劣化が激しいため、社会資本整備総合交付金事業により、 ロータリー除雪車 2.6 の 220kW 級の購入を提案させていただくものであります。以上概要を説明いたしましたが、詳細につきましては地域整備課長に説明させますので、ご審議の上可決いただきますようにお願いをいたします。
住谷地域整備課長、補足説明。
はい、議長。
はい、住谷課長。
はい、地域整備課長、住谷でございます。ただいま、町長の方から、詳細に説明がございましたが、補足説明させていただきますと、議案で38号資料の、入札調書と、物件売買仮契約書の通りですね、平成24年5月17日に、指名競争入札を行いまして、落札者であります、有限会社、小出自動車工業と、車道用ロータリー除雪車を、1961万4000円で、仮契約いたしましたが、この冬の、除雪のため、ご審議の上可決願うものでございます。以上説明終わります。
説明が終わりました。質疑を許します。2番高橋議員。
はい、2番高橋彩夫です。大変安くこう入札の中で、まあ、大変予定価格よりだいぶ安くなってるんですけど、まあ、安いのはいいことなんですけど、予定価格よりこれほど低く落札できたという要因をというか、まあ、予定価格のなんていうか出し方ですか、それが適正だったかという、まあ、その辺ちょっと教えてください。
執行部答弁。はい、住谷地域整備課長。
はい、地域整備課長、住谷でございます。除雪車に関しましては、まあ、これだけの、まあ、会社が、まあ、おるんですけども、各、会社からまず見積もりを取ります。で、見積もりを取ったものに一番や安いところをですね、設計して、また、この人たちにまた再度、入札通知出すということになります。それで、まあ、このような今ものすごく立て上げしてますので、こんな形になったということでございます。
2番高橋議員。
ということは、この予定価格を見積もるときというか、最初に取った見積もりが結構皆さん高い値段が出てたけど、実際入札してみたらそんなではなかったということと受け取ってよろしいでしょうか。
住谷地域整備課長。
はい、
答弁。
地域整備課長、住谷です。その通りでございます。
他に質疑を終結します。お諮りいたします。本案は会議規則第39条第3項の規定により委員会付託を省略します。これに異議ございませんか。異議なしと認め委員会付託を省略します。討論を行います。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。本案に賛成の方の規律を求めます。規律、全員であります。したがって本案は可決されました。日程第12議案第39号、平成24年度湯沢町公共下水道湯沢浄化センターの再構築工事委託に関する協定の締結についてを議題といたします。提出者の説明を求めます。町長。町長。
議案第39号、平成24年度湯沢町公共下水道湯沢浄化センターの再構築工事に委託に関する協定の締結について提案理由を申し上げます。平成21年度から実施をしております湯沢浄化センターの再構築工事の平成24、25年度に実施する工事を日本下水道事業団に委託するものであります。この協定内容は湯沢浄化センターの汚泥濃縮施設、汚泥脱水施設等の機械整備工事について国の全体設計承認が取れましたので1億2300810万円で委託するものであります。 以上概要を説明いたしましたが、詳細につきましては上下水道課長に説明させますので、ご審議の上可決いただきますようにお願いをいたします。
越越上下水道課長、補足説明。
はい、はい、上下水道課長越越でございます。この協定は、24年25年度の2カ年工事で更新するものでございます。皆さん方に39から41号という数字が書いてある資料が言っているかと思いますが、それを見てください。湯沢浄化センターの左側の、2番目3番目の工事でございまして、汚泥脱水設備、汚泥濃縮設備、それから鎮砂地の設備工事でございまして、予選では2つに分けておりましたけれども、今回、両方関連がございますので、一緒に、協定を結びたいということで、平成24年度が6610万円、平成25年度が6200万円の内訳でございまして、合計で1億2810万円の委託になります。それで、予算よりも1700万円ばかし合計では低くなっておるんですが、仮設計画を見直した結果、仮設費が減額したことによるものでございます。以上であります。
説明が終わりました。質疑を許します。はい、7番南雲議員。
はい、7番南雲忠です。一点を聞かせてください。この契約は結局下水道事業団に対する、契約ですけれども、今までの例年の例からすると下水道事業団これで受けると、その後これを発注したときに業界で叩き合いになってくるとすごい安い半額の値段でってケースが今まであったわけですけども、これが例えばそういう結果出たときに、これはまた変更契約っていう形で、それは的確に処理されるのかどうかお聞かせください。
執行答弁。越越上下水道課長。
上下水道課長越越です。当然業者にまた委託するわけで、工事を発注するわけでございますので、当然、叩き合いで価格が下がれば、また変更契約を結ぶということになるかと思います。
他に質疑を終結します。お諮りいたします。法案は会議規則第39条第3項の規定により委員会付託を省略します。これに異議ございませんか。異議なしと認め、委員会付託を省略します。討論を行います。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。法案に賛成の方の規律を求めます。規律、全員であります。したがって法案は可決されました。日程第13、議案第40号。平成24年度、湯沢町公共下水道湯沢浄化センターの再構築工事委託に関する協定、その2の締結についてを議題といたします。提出者の説明を求めます。町長。
はい、
町長。
議案第40号、平成24年度湯沢町公共下水道湯沢浄化センターの再構築工事委託に関する協定その2の締結について提案理由を申し上げます。この協定も同じく平成24-25年度に実施する湯沢浄化センターの再構築工事を日本下水道事業団に委託するものであります。この協定内容は湯沢浄化センターの水処理運転操作施設、汚泥処理監視制御施設等の電気設備工事について国の全体設計承認が取れましたので1億232万円で委託するものであります。以上概要を説明いたしましたが、 詳細につきましては上下水道課長に説明させますので、ご審議の上可決いただきますようにお願いをいたします。
越越上下水道課長、補足説明。
はい、上下水道課長越越でございます。この契約も24-25年度の2カ年工事で、やるものでございます。また資料の方を見ていただきたいんですが、伊沢浄化センターの4番目の汚泥処理孵化設備工事、5番目の水処理孵化設備工事を24年度4,932万円、25年度5,300万円、2年間で1,232万円で委託するものでございます。当初予算よりも、5000万ばかし下がって、おりますが、これは中身を見直しまして、上流濃縮係争設備等を、機械設備更新時に合わせて、高年度工事とするということで、ございます。以上であります。
説明が終わりました。質疑を許します。質疑を終結します。お分かりいたします。本案は会議規則第39条第3項の規定により委員会付託を省略します。これに異議ございませんか。異議なしと認め、委員会付託を省略します。討論を行います。討論を終結します。採決を行います。採決は起立によって行います。本案に賛成の方の起立を求めます。起立全員であります。したがって本案は可決されました。日程第14、議案第41号、平成24年度湯沢町特定環境保全公共下水道浅海浄化センターの再構築工事委託に関する協定の締結についてを議題といたします。提出者の説明を求めます。町長。はい、町長。
議案第41号平成24年度湯沢町特定環境保全公共下水道浅海浄化センターの再構築工事委託に関する協定の締結について提案理由を申し上げます。この協定も同じく平成24-25年度に実施する浅海浄化センターの再構築工事を日本下水道事業団に委託するものであります。この協定内容は浅海浄化センターの水処理運転操作施設及び水処理係争施設の電気設備工事について国の全体設計承認が取れましたので8,220万円で委託するものであります。以上概要を説明いたしましたが、詳細につきましては上下水道課長に説明させますので、ご審議の上可決いただきますようにお願いをいたします。
越越上下水道課長、補足説明。
はい、上下水道課長越越でございます。これも24-25年度の2カ年工事でございまして、浅海浄化センターの水処理運転操作及び水処理係争施設の電気工事でございますが、また資料を見てもらいたいんですが、当初予算よりも2000万増えまして、24年度4020万、それから25年度は4200万、計8220万で委託するものでございます。当初予算よりも予算よりも2000万多くなっているのは、水処理設備の現場操作盤を今回の工事で追加したものでございます。以上であります。
説明が終わりました。質疑を許します。10番半沢議員。
はい、まあ金上がっておったが、あれでしょうね、浅海の場合、今普及率していますかね、どんな程度になってるんですか。多分 潰れたところもあったりして大変になってるんじゃないかなと思うんで、その辺も含めてお知らせください。
越越上下水道課長答弁。
はい、上下水道課長越越です。普及率は78ぐらいだと思っております。それで、なかなか浅海地区は普及率が、伸びていかないんですが、まあ、稼働している設備ですので、経年劣化をしていくものでございますので、やはり改修が必要だというふうに思っております。
他に質疑を終結します。お諮りいたします。法案は会議規則第39条第3項の規定により委員会付託を省略します。これに異議ございませんか。異議なしと認め委員会付託を省略します。討論を行います。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。本案に賛成の方の規律を求めます。規律全員であります。したがって本案は可決されました。日程第15議案第42号新潟県後期高齢者医療公益連合規約の変更についてから日程第21議案第48号湯沢町制度融資にかかる損失保障に関する条例の制定についてまでの議案7件について一括上程いたします。これに異議ございませんか。異議なしと認め一括上程いたします。それでは日程第15から日程第21までの議案7件について順次提案理由の説明を求めます。町長。町長。
最初に議案第42号新潟県後期高齢者医療広域連合規約の変更について提案理由を申し上げます。この規約の制定は平成24年7月9日住民基本台帳法の一部を改正する法律平成21年法律第77号出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律平成21年法律第79号が施行され外国人登録法が廃止されます。この外国人登録制度の廃止により外国人登録原票が閉鎖されることを受けて新潟県後期高齢者医療広域連合規約中の別表にある外国人登録原票の表記を削除するため規約の一部について変更を行うものであります。なお広域連合規約の変更については地方自治法第29条の3第3項及び第29条の11の規定により関係地方公共団体の協議市町村議会における議決が必要となりお諮りするものであります。次に議案第43号湯沢町子どもの医療費助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について提案理由を申し上げます。この条例改正は子どもの医療費助成について本年から県が子どもが3人以上いる世帯の全子について中学校卒業までの助成対象者の範囲を拡充する改正を行うことに伴い湯沢町では子育て環境の支援策として助成事業対象者の範囲を限定せずに全ての子の小学校卒業から中学校卒業までに拡充するものであります。次に議案第44号湯沢町課設置条例の一部を改正する条例の制定について提案理由を申し上げます。外国人住民についても住民基本台帳法の適用対象とする住民基本台帳法の一部を改正する法律が7月9日より 施行されることに伴い、外国人登録制度が7月8日をもって廃止されます。ついては条例、本条例第2条に規定する町民課の業務から外国人登録を削除し、関係令記を整備するものであります。次に、議案第45号、伊沢町印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例の制定について提案理由を申し上げます。住民基本台帳法の一部を改正する法律が7月9日より施行されること、及び外国人登録法が廃止されることに伴い、関係する条文の修正等を行うものであります。次に、議案第46号、伊沢町墓地条例の一部を改正する条例の制定について提案理由を申し上げます。住民基本台帳法の一部を改正する法律が7月9日より施行され、外国人住民も住民基本台帳に記録されることから、湯沢町の住民基本台帳に記録されていることを申請者の資格要件とするものであります。次に、議案47号、湯沢町奨学金対応条例の一部を改正する条例の制定について提案理由を申し上げます。住民基本台帳法の一部改正及び外国人登録法の廃止に伴い、関係する条文を改正するものであります。次に、議案第48号、湯沢町融資制度に係る、湯沢町融資制度に係る、これ字が間違ってるのか、制度融資に係る損失保障に関する条例の制定について提案理由を申し上げます。地方公共団体が権利を放棄する場合は、地方自治法第96条第1項第10条の規定により、法律もしくは政令または条例に特別の定めがない場合は、議会の承認が必要である旨、規定されております。信用保証協会が自治体の損失保証の後に、求償権の放棄等を行うことは、この条例、条件付き権利の放棄と返されたとの見解が総務省より示されました。湯沢町においても信用保証協会が平成23年5月9日施行の要項第16条、平成23年度東日本大震災に伴う湯沢町経済復興対策特例特別資金要項で定めた損失保証の求償権等の放棄を行った場合に、この条件付き権利の放棄に該当することから、町長が速やかに求償権の放棄等の承認を行うことができるよう、本条例を制定するものであります。以上、概要を説明いたしましたが、詳細につきましては、委員会において担当課長に説明させますので、ご審議の上、可決いただきますようにお願いをいたします。
説明が終わりました。最初に日程第15、議案第42号、新潟県後期高齢者医療公益連合規約の変更について、質疑を許します。質疑を終結します。次に日程第16、議案第43号、湯沢町子どもの医療費助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について、質疑を許します。質疑を終結します。次に日程第17、議案第44号、湯沢町課設置条例の一部を改正する条例の制定について、質疑を許します。質疑を終結します。次に日程第18、議案第45号、湯沢町印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例の制定について、質疑を許します。質疑を終結します。 次に日程第19、議案第46号、湯沢町墓地条例の一部を改正する条例の制定について質疑を許します。はい。はい、10番、半沢議員。
はい。まあ、前提に、この中に外国人ってのがいっぱいこう出てきているんですが、総括してやりしますが、湯沢に今その外国人って言われる人っていうのがどれぐらいいるのか、ね、それもわからないで賛成もできないもんですから、お聞きをいたします。
はい。高橋町民課長。
はい。町民課長高橋です。湯沢町におられるですね、いわゆるまあ外国人登録されている方の人数でございますけれども、5月7日ですか、その時点でですね、71名、66世帯ということになっております。以上です。
他に質疑を終結します。次に日程第20、議案第47号、湯沢町奨学金貸与条例の一部を改正する条例の制定について質疑を許します。質疑を終結します。次に日程第21、議案第48号、湯沢町制度融資にかかる損失保障に関する条例の制定について質疑を許します。質疑を終結します。それでは付託いたします。議案第42号、新潟県後期高齢者医療広域連合規約の変更についてから、議案第43号、湯沢町子どもの医療費助成に関する条例の一部を改正する条例の制定についてまでの2件は、厚生福祉常任委員会へ、議案第44号、湯沢町課設置条例の一部を改正する条例の制定についてから、議案第47号、湯沢町奨学金貸与条例の一部を改正する条例の制定についてまでの4件は、総務文教常任委員会へ、議案第48号、湯沢町制度融資にかかる損失保障に関する条例の制定については、産業建設常任委員会へ、それぞれ付託いたします。これに異議ございませんか？異議なしと認め、そのように決定いたします。日程第22、議案第49号、平成24年度一般会計補正予算第2号についてを議題といたします。提出者の説明を求めます。町長。町長。
議案第49号、平成24年度一般会計補正予算第2号について提案理由を申し上げます。この補正予算は歳入歳出予算にそれぞれ2982万5千円を追加し、歳入歳出予算の総額を68億5882万5千円とするとともに、中央公園の指定管理料の債務負担行為を変更いたします。歳入の主なものは繰越金2400万円、3千円の増等であり、歳出の主なものは観光宣伝費1000万円、災害復旧費900万円の増等であります。以上、概要を説明いたしましたが、詳細につきましては、特別委員会において担当課長に説明させますので、ご審議の上、確認いただきますようにお願いをいたします。
説明が終わりました。質疑を許します。質疑を終結します。お諮りいたします。本案は議長を除く議員全員で構成する一般会計補正予算審査特別委員会を設置し、これに付託の上審査することといたします。これに異議ございませんか？異議なしと認めます。したがって本案は議長を除く議員全員で構成する一般会計補正予算審査特別委員会を設置し、これに付託の上審査することに決定いたしました。お諮りいたします。ただいま設置されました一般会計補正予算 審査特別委員会の委員長及び副委員長は議長が指名したいと思いますが、これに異議ございませんか。異議なしと認め指名いたします。委員長に岸野正人委員、副委員長に諸田保委員を指名いたします。日程第23、議案第55、平成24年度国民健康保険特別会計補正予算第1号についてを議題といたします。提出者の説明を求めます。町長。
議案第55、平成24年度国民健康保険特別会計補正予算第1号について提案理由を申し上げます。この補正予算は歳入歳出予算にそれぞれ94万5千円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ10億7279万7千円とするものであります。歳入につきましては一般会計繰入金で職員給与費繰入れ金を94万5千円を増額いたします。歳出につきましては総務費で一般管理費を42万円、徴税費を52万5千円それぞれ増額し、診療報酬支払い明細書点検 業務の委託及び 法改正による負荷算定システム改修に伴う補正予算であります。以上概要を説明いたしましたが、詳細につきましては委員会において担当課長に説明させますので、ご審議の上可決いただきますようにお願いをいたします。
説明が終わりました。質疑を許します。質疑を終結します。それではお諮りいたします。議案第55、平成24年度国民健康保険特別会計補正予算第1号については、厚生福祉常任委員会へ付託いたします。これに異議ございませんか。異議なしと認め、そのように決定いたします。次に日程第24、発議第8号、柏崎刈羽原子力発電所の再稼働を認めない意見書の提出についてを議題といたします。発議者であります半沢俊貞議員に趣旨説明を求めます。半沢俊貞議員。
はい、
柏崎刈羽原子力発電所の再稼働を認めない、意見書提出に関する私の考え方として申し上げます。3月議会で、決議に対して、賛成をいただきましてありがとうございました。この度意見書の提出にあたり若干の説明をしたいと思います。伊沢町議会で決議が可決されたことで、地元紙の日報をはじめ、全国紙で報道されました。特に県内初ということもあって、朝日新聞、毎日新聞は特集を組んで対応をしてくれました。おかげさまで、伊沢町議会の取り組みが評価をされておるというふうに思っています。またカナダのラジオ局、日本語放送だそうでありますけれども、このことが取り上げられて非常に評価をされたというふうに伝え聞いております。原発阻止の団体では、各地の議会に対して伊沢に続けという運動を続けてくれております。柏崎に7基あった原発の全てが止まり、北海道泊原発の3号機が 停止5月5日でありますが、日本にあるすべての原子原発が止まり、大騒ぎとなっておるところであります。再稼働をめぐっては、大井原発の再稼働を容認しようとしているような、動きもあります。大企業の生産活動が、停止すると、日本の経済に及ぼす影響があるからとの判断からと考えておりますけれども、しかしながら、電気料金は5月23日の読売新聞の記事では、当然の利益の9割の利益は家庭の使用量から取れる。あるいは、電力販売が4割なのにっていうふうな記事が出ております。自動車産業、家電メーカーの支援をしている策であります。そのために、一般家庭では 10.3% のお値上げで、月700円程度上がると。さらに、許せないのは、発電所がある市町村は、柏崎市ではありますけれども、これは、50億もの給付金をもらっておるというようなことね。電力会社各社では、自治体に寄付を287億円。これは5月2日の新潟日報の記事であります。電力各社は事業を円滑に進めるための潤滑油として使われてきたが、のが大半であります。電発の必要経費として、発電の必要経費として、電気料金に転嫁して、得るということであります。恩恵を受けたのは発電所を有する自治体であり、電気料の値上げで迷惑をかかるのは一般国民ではかないません。恩恵を受けた自治体は、瓦礫の処理は私は自前ですべきであるというふうに考えます。今、新潟県の泉田知事は、盛んにそういうふうなことを言っております。まさに、瓦礫の分散化、日本中に放射能を含んだものが分散されるということは、好ましいことではありません。それで、あと、安い電力で、まあまあ、自動車を生産をして、海外に、まあ、売っているメーカーがありますけれども、こうした人たちには、戻し税が1兆円もあるというふうに聞いています。備品を納めている中小の企業は高い電気料を払って恩恵を受けていない。こんな不平等な話はありません。日本一海岸線の長い新潟県、地震王国日本の中で特に破砕帯の多い震源の可能性の高いと言われている柏崎刈羽原子力発電所の稼働は、まさに偏西風がスキーと温泉を基幹産業とする湯沢町にこう吹いてくるわけでありまして、湯沢町にとってはこのことを許すことはできないという観点から、まあ皆さんにご賛同いただきました。このことを国に、あるいは県知事にも、国、あるいは産業大臣ですか、そちらの方に向けて、意見書を提出をしたいというふうに思っております。ご協力をお願いをいたしたいと思います。以上です。
そのままで。説明が終わりました。質疑を許します。質疑を終結いたします。半沢議員、ご苦労様でした、それでは付託いたします。本件は総務文教常任委員会へ付託いたします。これに異議ございませんか。異議なしと認め、そのように決定いたします。 日程第25、請願第2号、30人以下学級実現義務教育費国庫負担制度2分の1復元にかかる意見書の採択を求める請願についてから、日程第26、陳情第3号、水俣病特別措置法の申請期限延長等を求める陳情まで、請願1件、陳情1件につきましては、お手元に配布の請願陳情文書表の通り、担当委員会に付託いたしますので、報告いたします。付託の確認を行います。日程第25、請願第2号30人以下学級実現、義務教育費国庫負担制度2分の1復元にかかる意見書の採択を求める請願については、総務文教常任委員会へ、日程第26、陳情第3号、水俣病特別措置法の申請期限延長等を求める陳情は、厚生福祉常任委員会へそれぞれ付託いたします。以上をもちまして、本日の日程はすべて終了いたしますが、同意第3号、4号資料につきましては、回収いたしますので、テーブルの上に出しておいていただきたいと思います。以上をもちまして、本日の日程はすべて終了いたしました。ただいまの時刻は12時5分です。本日はこれにて閉議し、散会いたします。